今日のところはですね、イエス様が3年半の公生涯を送られてきたんですけども、イエス様の活動の中心というのはどこでしょうか。地元のガリラヤ地方ですね。イエス様は3年半ずっとガリラヤ地方で宣教の働きをしました。しかし律法では年に3回イスラエル三大祭りにはエルサレムに巡礼に行くようにと律法に命令があります。それでイエス様もこの三大祭りはエルサレムに行きました。ちなみに皆さん、三大祭り何かご存知でしょうか。うちの業界みんな知ってますよ。杉越の祭りと五旬節で秋の刈り用の祭り、この3つはですね、エルサレムに巡礼しなければいけないという律法があるんですね。ですからイエス様も、普段はガリラ地方にいますけれども、この祭りの時だけエルサレムにやってきました。で、祭りがですね、だいたい10日以上続きますから、イエス様も福音書を見ると2週間ぐらいだいたい毎回滞在しています。この時代はもちろんですね、ホテルなんかありませんので、ずっと野宿だとね、きついわけですね。それで宿泊のための家が必要になりました。それでですね、イエス様はエルサレムの周辺の村々に自分の72人の弟子を使わして伝道させました。これがルカの10章の1節から書いてあります。後で読んだらいいと思いますが、そこで伝道して、平安の子がいればその人を祝福してあげなさいってあります。平安の子って何でしょうか。それはイエス様がエルサレムに滞在している間に、家に泊めてくれる人、そのことを指します。そしてこの弟子たちがやっと見つけた平安の子がマルタ、マリア、ラザロ、この3人兄弟の家です。ここである村って出てきますけど、これはベタニアのことですね。ベタニアはエルサレムの近くのオリーブ山のふもとにある、今でいうエルサレムに近いベッドタウンですね、はい。で、この彼女たちの両親はすでに亡くなっていたようで、マルタが家の主人でした。で、この3人はですね、福音を喜んで受け入れてイエス様の働きに協力することを申し出たわけです。で、ルカの10章の時はちょうど刈り用の祭りでイエス様はエルサレムに来ていました。で、今回このベタニアのマルタの家に泊まることにしたんですね。それでイエス様をもてなしたのは主にこの長女のマルタです。マルタは読んでわかるように本当に頼りになるお姉さん、長女ですね。皆さんの中にも長女いますか。しっかり者の長女。で、このマルタがイエス様一行の食事を全部準備しました。弟子12人いますからね、13人いるということですね、最低でも。そんな人たちの食事を作るわけですから、マルタはもう猫の手も借りたいぐらい忙しかったと思いますけれども、その時妹のマリア何してたんですか。何をしてたんですか。39節読むと、彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。 食事の準備をしないで、イエス様の足元で座って、イエス様の話を聞いていたというわけですね。で、この主の足元に座ってという言葉はですね、これユダヤ人の特別な言葉だそうです。
使徒の働き22章3節。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルのもとで先祖の律法について厳しく教育を受け、
はい、これパウロがですね、自分はあの若い頃にガマリエルのもとで律法の訓練を受けたってありますけど、これですね、ガマリエルのもとでっていう言葉直訳すると、ガマリエルの膝の下でっていう言葉なんです。つまりマリアがイエス様の膝の下で学んだと同じ言葉が使われているわけですね。つまりマリアは単にイエス様の話聞いているだけじゃなくて、弟子として、イエス様の弟子として一言も漏らさないように熱心に集中して聞いているという態度です。だから食事の準備そっちのけで、イエス様の教えを弟子として一生懸命聞いてたということです。昔の日本もそうですけども、女性が学問を学ぶっていうのはあまりよく思われていなかったようです。女性は家事を上手にやればいい、それで十分とかね、言ったかもしれません。沖縄もね、かまどとかナビとか、みんな台所の名前をつけられてしまいました。だからそれぐらい女性は台所を切り盛りできればいいんだと、それが常識だったわけですね。でもイエス様は違います。イエス様はマリアを称賛しました。イエス様は女性が御言葉を学ぶ姿をとても喜ばれるということですね。一方マルタはですね、まあ模範的な女性ですね。当時のイエス様をもてなすために台所に立ったわけです。これが普通の伝統的なイスラエルの女性の行動です。さっきも言ったけど、弟子が12名、イエス様で13名、他にもいたらもっといたということですね。これだけの人数の食事をですね、用意するって、これ大変なことですよね。で、そうやってもう一人で忙しくやってるそば見たら、マリアがぼーっとはしてないけど、ずっと何もしないで話をこう聞いてるわけですね。でこれ非常識ですよ、その当時の価値観からすれば。だからマルタはだんだんイライラし始めます。最初は妹に腹を立てていましたが、最終的にイエス様にもぶち切れました。イエス様もイエス様だわとか言ってこれ長女によくある特徴ですね小さい頃からね、下の子たちを面倒見せられてね、責任を負わされて、気づいたらしっかり者になるわけですね。よく気が利いてて気立ての良い素晴らしい女性になるんですけども、しかしこの良い資質が時には自己義認を生み出す可能性があります。自分は人の役に立ってるんだ、正しいことをしてるんだ、それに対してマリアは怠けてる、正しくない、そして裁くようになって、しまいます。それで自己義認の奉仕というのは命を失わせます。そして最初は38節見ると、マリタは最初イエス様を喜んで迎えました。しかしだんだんイライラして平安がなくなって、妹を裁き、最終的にはイエス様に怒りをぶつけました。もともとはイエス様のためにやった奉仕なんですけれども、結果イエス様に腹を立てました。私たちも自分の肉の力で頑張ると悪い結果を 生んでしまいます。そんな感情的になっているマルタをですね、イエス様はマルタ、マルタと2回呼びます。2回呼ぶときは重要なことを言うときです。イエス様はマルタに厳しい口調で言ったんではないんです。優しい物腰で叱りました。マルタ、必要なことはわずかだよ、いや一つだけだって、それはマリアが取った行動なんだと。マリアはその大切なものを選択した。だそれを邪魔してはいけないよって言ったわけですね。イエス様はマルタの奉仕を否定したわけじゃないですよ。だって自分のためにご飯作ってね、寝るところも用意してるわけですからね。そのために平安の子を探したわけですから、だからマルタを悪いって言ってるんじゃないですよ。これは何が大切か、優先順位を教えてるんです。それはクリスチャンにとって一番大切なのは、イエス様のために使えること、奉仕する以上にイエス様の語る御言葉を受け取ることの方がもっと重要だということです。奉仕は良いことですよ、大切ですよ。みんながマリアのように教会でやったら誰もお茶も出してくれないし、誰も奉仕してくれないから寂しくなりますよ。だからマルタは正しいことをやりました。マルタは否定されているわけじゃないです。でもマリアがやったことの方がより重要だということです。イエス様が地上に来られたのは何のためですか。人に奉仕をしてもらうために来たんじゃないんです。
ヨハネの福音書一章何節から八節。この人は証しのために来た。光について証しするためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。
はい、ここにありますように、イエス様が地上に来られた目的は、ご自身を証しするため、真理を証しするためです。ですから、イエス様がクリスチャンに対して一番求めていることは、御言葉を学んでほしいということ。私の御心を知ってほしいということですね。もちろん奉仕は大事ですけども、しかしそれでイエス様を喜ばせるのは第二、第三のことです。いや、私はもう教会の奉仕で忙しくて聖書なんか開く時間はありませんという人は、これ生き方が間違ってますよ。何かがおかしい。このマルタとマリアが来たときに、皆さんの教会にね、マルタとマリア2人姉妹が来たら、どっちが嬉しいですか。これマルタがいた方が助かりますよ。もうね、今日も皆さん40名来るって言うから、もうみんな大慌てでね、奉仕が足りなかったんですよ。もうマルタがいたらもう大助かりですよ。だからマルタをイエス様は否定してません。私も否定してません。しかしマルタのように生きるためには、まずマリアのようにしなさいということです。私たちがやることは、まず主の身元に座って御言葉に聞き入ること、神様からの養いを受けて霊的に充電してから立ち上がる。その時にですね、聖霊の力によって喜んで奉仕することができる。マルタのように途中で切れることもありません。人間力ではなく恵みの力で奉仕をするようになります。私たちは、ね、教会というのは人に与えなければいけませんから、人に与えるのはまず神から受ける必要があります。受けてないものは与えることはできません。イエス様を深く知り、その愛を受けて、そこで私たちは奉仕に向かう必要があります。最後に
ヨハネの福音書12章3節から7節。
一方マリアは純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ取ってイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。 家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。
どうしてこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。
イエスは言われた。
そのままさせておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいますが、私はいつも一緒にいるわけではありません。
はい、このイエスマリアがナルドの香油をイエス様に注ぐっていう出来事がありますけど、これはイエス様が十字架にかかる直前でやったことです。ここでマリアはですね、このナルドの香油を惜しげもなく全部注ぎました。まあ、今で言えばシャネルの香水みたいなもんですね。超高級品、普通の人の年収ぐらいの高級な香油です。これ全部注ぎました。なぜならマリアはイエス様の弔いの準備をしたということです。でそれをユダがですね見て裁くわけですよ。なんだこんな高価な香油を人に売れば貧しい人いっぱい助けられるじゃないか。もうなんか言いそうな人いますね、こういう人。みんなね、自分の視点から物事を見るんですよ。人間的な善行を、良いことをやれば神は喜ぶんだって思って一生懸命やるわけですね。でもね、それが本当に神様が喜ばれることなのか、神様の壺にはまってるのかわからないですよ。私昔ですね、やんばるでブライダルの仕事をやってたんですけども、だいたい県外の人相手だったんですけど、ある日新郎新婦2人だけの挙式があったんです。2人だけ。それで私が式式をやって制約をして、ね、それで、まあ、式終わって2人がこう退場してバージンロードでこう帰っていくわけですけども、実はですね、新婦さんが新郎に対するサプライズということで、新郎新婦の共通の友人を10人ぐらい沖縄にわざわざ呼んでね、こっそり隠してたんですよ。そしたら式が終わって2人が礼をした時にドアが開いてですね、おめでとうって言って友人たちがパーンって、なんだろうこれ、クラッカーとかね、紙吹雪とかかけて、みんなで お祝いしてあげたわけですよ。 しかし忘れもしません、新郎の顔が引きつってました。引きつってたんです。やっぱりね、新婦は喜ぶと思ったんですよ。だけど新郎は2人だけで式を やりたかったんです。うん、だから新郎も喜ぶと思って、自分も嬉しいから喜ぶと思ってやったけど、新郎は嬉しくなかった。逆にがっかりしてました。だからサプライズって怖いからあまりやらない方がいあれ見てね、もう怖いなと思いました。はい、聖書には自分がしてもらいたいことを人にしなさいってあるけども、自分がしてもらいたいことが必ずしも相手もそれを望んでるとは限らないんですよ。良かれと思っていることが実は独りよがりで、相手にありがた迷惑ということもあるんですよ。聖書に詩式ってありますけれども、そこにたびたび定型文が出てきます。それはイスラエルには王様がなくて、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。これが決まり文句です。自分の目に正しいと思うことを一生懸命やってる、そういう時代だったということですね。だからクリスチャンになったんでね、良いことしないといけないから、とりあえず慈善活動、社会運動、ボランティアとか言ってこう やったりするわけですけども、でもですね、皆さん、こういうボランティアとか慈善活動ってね、世の人たちにクリスチャン勝てませんよ。スーパーボランティアとかね、すごい人がいるんだから教会がやってるのか、足元にもね 及ばないんですよ。すごい未信者がいます。本当にすごいのがいます、ね、私たちはね、自分の目に正しいと思うことをやるんじゃないんですよ。イエス様の心を汲み取って、その主の心を喜ばせるために奉仕ってするんですよ。マリアはイエス様が何を求めているかを理解して、的を得た奉仕をやることができたんですよ。マリアがナルドの香油を注いだのは、さっきも言ったけど、十字架にかかる直前なんです。これまでイエス様は何度も弟子たちに、自分はやがて十字架にかかるんだという予告をしています。しかし弟子たちそれを聞いてるけども、全然理解できてないんです。ヤコブとヨハネなんか、イエス様あなたが王様になったら、右大臣左大臣に出世させてくださいとかね、自分の出世しか考えてないんですよ。これがイエス様の弟子ですよ。だから自分の名誉に預かることしか関心ないので、イエス様がこれから苦難の道を歩まなければいけないということを聞いてるのに理解できなかったんですね。一番近い弟子でもこの有様です。イエス様がどれだけ孤独で寂しかったかは分かりません。私たちも、自分の家族とか教会の兄弟姉妹にね、自分の抱える悩みを打ち明けたときに、あんまり理解してもらえなかった、自分の悩みは届かなかったってなったら、非常に寂しいですよね。だからイエス様もこの時、弟子たちが周りにいたんですけども、孤独でした。弟子たちに打ち明けても彼らの心にはイエス様の心は届きませんでした。そんな中でね、マリアだけがイエス様の心を理解できたんですよ。理解してたから、その時に正しいことができたんです。なんでそういうことができたんですか。それはマリアが主の足元に座って御言葉をずっと聞き続けていたんです。そしてイエス様の話をずっと聞いて、真剣に聞いてるから、イエス様が何を考え、何を思ってるか、これからどうなるのか、その心を汲み取ることができたんですよ。皆さんも御言葉を知らないと、的を外れた自己満足の奉仕に終わってしまいます。それがどんなに犠牲を払ったものでも、人間の目には正しいと思うことでも、それだけではイエス様の心を動かすことはできません。私たちはイエス様に自分の励まし、慰めを求めます。当然イエス様は素晴らしいお方ですから、恵み深いお方ですから、私たちが近づくなら折にかなった励まし、慰めを与えてくださいます。そういうお方です。しかし、もしそれだけだったら、愛はですね、一方通行で終わってしまうんですよ。いや、イエス様って神の御子なんでしょ。イエス様って神なんだから、別に不足はないでしょうと。慰めなんか、人間の慰めなんか必要なんですかって思うかもしれないけど、でも人となられたイエス様も、慰められること、自分の心を理解してもらえることを、求めています。私たちはもちろん自分の心をイエス様に打ち明けて知ってもらうことも大切ですけれども、イエス様の言葉を聞いて、私たちもそれを満たしてあげる。そうすることで初めて愛がですね、この行ったり来たりして、心が伝わるようになるんですよ。あ、思いましたね。第二歴代史16章9節に、主は恩命をもって全地を隅々まで見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。心が自分と一つになっているものに主は働かれるってあります。私たちはキリストの花嫁なんですね。 皆さんはまあ女性だからね、あれ私も花嫁なんです ね。だから花嫁はね、花婿に寄り添って花婿の心も理解して共に歩んでいくんですよ。そして私たちもイエス様から慰められ、私たちもイエス様を慰めるものとなる。それがですね、本当に主なる神を喜ばせる生き方だと思います。 OBC の女性会の皆さんもイエス様の心を汲み取る、そういう人になっていただきたいと思います。お祈りして終わりたいと思います。天皇神様、マルタとマリアが本当に平安のことを言われ、イエス様に、もてなすことをしました。マルタも一生懸命イエス様のために大きな犠牲を払って奉仕しました。同時にマリアはイエス様の弟子としてその足元に座って御言葉を聞き続けました。私たちはイエス様のために犠牲を払って奉仕すること、とても大事です。しかしそれ以上にイエス様の御心、聖書を通してその聖書を深く理解し神の御心を汲み取っていくこともそれ以上に大事です。どうか私たちの奉仕が独りよがりのものになることがないように、そしてイエス様と私たちの愛の関係が一方通行になることがないようにしてください。私たちもイエス様の慰めとなるようにしてください。この世界を見てイエス様は傷んでおられます。この本当に悪い時代、どれだけイエス様の心が傷んでいるかも私たちも理解して、共に主の栄光を表すものとしてこの時代にあって使えることができるように助けてください。どうか OBC の姉妹たちが本当にますます主に用いられ、主の栄光のために使えることができるようにしてください。そして多くの人々がイエス様に出会い、神の栄光が現れますように。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、感謝します。どうもありがとうございました。はい。